筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われているさまざまな研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今日ご紹介するのは、筑波大学医学医療系講師の浜野淳さんです。浜野さんは医療の中でもかかりつけ医として携わっています。今回そういったもうかかりつけ医とか在宅医療に関わる人たちがコロナ禍によってメンタルヘルスにどんな影響を受けたかということについて調査を行いました。浜野さん、こんにちは。
こんにちは。
在宅医療とかかかりつけ医っていうのは最近よく聞くようになったと思うんですけれども、実際にはどんな患者さんとかどういう医療をする、お医者さんということなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。なかなかそのイメージがつきづらいかもしれないんですけども、簡単に言うと自分の体に何か心配事があった時に、まあ、最初に見てもらいたいと思う、まあ、先生のことを、まあ、かかりつけ医っていうふうに考えていただくのが一番考えやすいかなと思います。まあ、それが病院に勤めている先生だったりとか、まあ、診療所クリニックに勤めている先生ということはあると思うんですけども、なので、まあ、一つの例えば心臓だけというわけではなくてですね、まあ、体全体に起きうる、まあ、健康問題とか心配事に関してまずは相談をして、で全てそこで解決できることもあればですね、場合によっては適切な検査もしくは医療機関をご紹介して、まあ、次の道をちゃんと準備して導いていくということもあったりするので、まあ、そういった意味では幅広い、まあ、領域に対応ができるというふうに考えております。
ということは、こう自分がちょっと調子悪いなと思った時に何かに行ったらいいかよく分かんないようなこともあると思うんですけれども、とりあえずかかりつけ医のところへ行けば何とかしてくれるっていうことなんですか。
そうですね、そこで今起きていることが一体何から起きているかで、場合によってはそういう専門的な、内科の先生のところに行った方がいいときもあれば、まあ、逆に経過を見ていけば必ず良くなっていくよってこともあったりするので、まあ、そういうような判断をすることが多いと思います。
ということは、まあ、普段からこうお付き合いをしておいた方がいいっていうか、特別こう病気の時だけとかっていうのではなくて、こういろんな健康管理とかをしてもらっていた方がいいっていうことですよね、きっと。
そうですね、やはり私たちもその普段と比べてどれぐらい体調がまあ変化しているかということが実は一番大事な情報になるので、むしろ調子がいいときをちゃんと教えていただけたりとか 見させていただいていると、ちょっと調子が悪いんだけどって言ったときもですね、本当にどれぐらい調子が悪いのか、いつもの、誰々さんだったらこれぐらい体が動くのに、今日は本当にちょっとこれだからかなりこれは調子が悪いよねということが、まあ、判断できますので、調子が悪い時だけではなくて、むしろ、予防接種の時とかですね、健康診断の時とか、まあ、そういった時にですね、尋ねていただいて、まあ、普段から関わっていただけるとお互いにとってとてもいいんじゃないかなというふうに思います。
そうするとこう割とこう家族ぐるみで長いお付き合いをするっていうような感じですかね。
そうですね、皆さん、逆に自分がかかったらその後にご主人を連れてきてくれたりとか、子供さん連れてきてくれたりとか、ご両親連れてきてくれたりっていう形で、まあ、だんだん家族全体が来てくれるようになっていったりとか、そうすると親子3世代で一緒に外来に来てくれたりとか、そういうふうになっていきますので、
なんかそれはそれで面白い分野の医療ですね。
あ、そうですね、逆にすごくまあやりやすいというか、みんな食べてる食事は一緒なので出てくる病気も似てたりするので
そっか、なるほど。かかりつけ医の中にこう在宅医療に携わる人も多いと思うんですけれども、在宅医療っていうのはまた大変なことだと思うんですけれども、何か特別なスキルとか知識とか必要なものなんですか。
そうですね、一つはやはり病院と違ってその場でできる検査などに限りがあるので、まあ、やはりそのお話を伺って診察をして、まあ、適切な判断を行うという意味では医者本来の、まあ、技術が求められていく難しいところだと思います。
で、今回 の調査なんですけれども、まあ、コロナ禍の影響ということなんですけれども、コロナ禍、まあ、医療全体がとても大変な状況、まあ、未だにそうだと思うんですけれども、このかかりつけ医とか在宅医療っていうのは特別に何か影響を受けたりしたというふうにお感じですか。
あ、 そうですね、特にその、まあ、在宅に関して言うと、うん、医療者がお家に来ることをすごく不安がられる方がやはり当初多くて、今でもいらっしゃるかもしれませんけども、うんうん、例えばヘルパーさんとかも含めて、まあ、家族以外が家に入ってくることが心配だから、まあ、しばらくそういう訪問診療とかは控えたいですっていう方がいたりとかもしましたし、まあ、医療者側もですね、何かちょっと熱が出たっていうのはコロナの前であれば、まあ、普通にその診察をして判断が下せるようなことが多かったんですけども、うん、やはりその、まあ、コロナではないかってい こう可能性が、ある中で診察に行く、しかももうお家の中なのでなかなかソーシャルディスタンスを保つとか換気を保つっていうことが難しいことが多いので、うんうん、まあ、そういう環境を選べない、私たちの方で環境を選べないところで診察をするっていうのは、うん、まあ、すごく医療者側もストレスなんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。一般に普通の病院で治療を受けるとかっていうことや、まあ、救急医療なんかともまた違ったタイプのこう大変さっていうのがあるっていうことですね。
そうですね、はい。うん、
まあ、メンタルヘルスっていうことなんですけれども、まあ、最近はこう職場のメンタルヘルスとか働く人のメンタルヘルスなんてよく言いますけれども、この医療に関わる人たちのメンタルヘルスっていうのは他の職業の人とはだいぶ違うものなんですか？
そうですね、これは今回の、まあ、調査 の共同研究者になっていただいた新井先生、立川先生、高橋先生、小山先生がご専門でいろいろと調べられていらっしゃると思うんですが、うん、やはりその医療者というのは、まあ、非常にその燃え尽きといいますか、たくさん働いた後にやはり、急にやはりこう働く意欲をなくしてしまったりとか、まあ、うつになりやすいというようなことがやはり言われているので、非常にそのメンタルサポートっていうのが大切な職種だというふうには、言われています。
うん、じゃあそもそもこう大変なところに持ってきてこのコロナがやってきたっていうことですよね。
そうですね、
ダブルにショックって感じですね。
はい、そうですね、はい。うん、
でこの在宅医療に関わる人たちのこのメンタルヘルス、コロナ禍でのメンタルヘルスっていうことなんですけれども、今回の調査では、医師、お医者さんよりも他の看護師さんとかソーシャルワーカーとか事務職の人の方がこうストレスが強かったっていう結果なんですけれども、これはまあ言ったら予想通りな感じですか？
そうですね、最初にこの調査やろうと思ったのは、まあ、そういう、うん、職種によって特に医師以外の方が最前線に立つのが在宅医療かかりつけ医の診療所なので、うん、病院に比べるとかなりその患者さんや家族とこう濃密に接する機会が多い、ことがあるので、まあ、そういった意味ではおそらく医師以上にストレスを感じてるんじゃないかなというふうに考えていたので、うん、まあ、ある意味想定内の、はい、結果だったと思います。
うん、それはこう現場の感覚としてもすごいストレスかかってるなっていう感じはしてたんですか？
そうですね、ただそこをなかなか言語化することも難しくて、うん、本当にまあ一般的な診療所ですと、まあ、全員で10人いるとかいないとかっていうところもあるので、うん、なかなかそういうような、まあ、腹を割ってではないですけども、うん、いう環境もなかなかきっと作りづらいでしょうし、うん、そういった意味ではなかなか表面化はしてなかったんじゃないかなっていうふうには感じております。うん、
じゃあ今回のこのアンケートによってこういろんなことが見えてきたっていうことになるんですね。
そうですね、一つのデータとして今まで分かっていなかった、うん、まあ、感覚的にはそうじゃないかって言われてたことが少し数字で見えてきたっていうのは意義があるんじゃないかなと思っています。うん、
やっぱりこういうストレスがかかっている時っていうのは何かケアをしてあげると回復できるものなんですか？
そうですね、やはりそこが相手によって違うと思うんですけど、まずはそういうストレスかかってるってことを、まあ、お互いが認識し合うとか、うん、やっぱり責任者の方が理解をするっていうことがまず第一歩かなというふうに、うん、それはおそらく在宅に限らず医療機関すべてにおいてだと思いますし、うん、一般的な企業でもそうだと思うんですけども、まあ、職員がそういう精神的なストレスを感じてるってことを理解してくれてるということを、まあ職員が分かるってことも一番、まあ、ケアとしては大切なんじゃないかなっていうふうに思います。うん、
まあ、だいぶこうコロナは落ち着いてきているっていうか慣れてきたっていうのかな、そういう状況だと思うんですけれども、変化は見られていますか？何かこうストレスだとかっていうことについては。
そうですね、まあ患者さんの数は減ってるかもしれないですけど、我々がその行うべき感染防御に関してはやはり通常通り変わらないので、うん、まあ、やはりそこは非常に慎重にはなりますし、うん、 おそらく医療者全般的にある気持ちとして、医療者がコロナにかかるっていうことが非常にこう、まあ良くないというふうに、まあ、思われがちなので、正直一般の方が考えている以上に、我々利用者は自分たちがコロナにかかったらそれがきっかけで患者さんにうつしてしまうかもしれないっていう、危機感を常に持っているので、そういうストレスはやはりなかなか拭えないんじゃないかと思います、
なるほどね。確かに私たちお医者さんは病気にならないと思っているところがありますよね。
そういうわけはないんですけども。
そんなことないですよね。
ないんですけども、同じ人間なので。だけどもやはりそこの責任感はきっとあって、そういったところもそういうストレスだったりとか、まあ、燃え尽きにつながるんじゃないかなと個人的には感じています。
感染症って難しいものですね。
そうですね、決して悪いことしたからではなくて、本当に仕方なくかかることも多いので、けどかかったことで、まあ、その人が、まあ、後ろ指さされるというか、まあ、そういったことがですね、まあ、起きやすい環境がどうしても医療機関の中にはあって、それは多分在宅も含めて一緒なんじゃないかなって気はしますね。
感染症って、今回のコロナはちょっと異様な感じもありますけれども、まあ、インフルエンザだとか割とこう毎年起こったりするものじゃないですか。
はい。
なのに、今回のコロナだけがこんな大騒ぎになったっていうか、こんなにこうメンタルにも来るようになったっていうのは、やっぱり未知のことだったからっていうことなんですか？
そうですね、おそらく2009年頃に新型インフルエンザも流行った時、私診療所でやっていて、あの時もそれなりの、パニックではあったんですけれども、あの時は比較的早くに例えばワクチンができるとか、あとはやはりインフルエンザなので、多少なりとも H が今までの経験もあったりっていうのがあったんでしょうが、今回本当におっしゃるように未知の部分があったりとか、想像以上に広がりが早かったりとか、あとはやっぱり命に関わる、可能性が非常に高かったっていうことが、重なったんじゃないかなというふうに思います、
こうメンタルヘルスをこう回復改善するっていうのかな、こう支援するっていうのは何かカウンセリングをしたりとかっていうことになるんですか、それとも何か活動をするとか何かの情報を提供するとかっていうことなんですか？
在宅でもそのメンタルヘルスのことが必要かどうかっていう質問を今回尋ねたんですけども、やはり比較的多くの方がそういう専門家と関われる、もしくは相談できるような体制が欲しいっていうような回答がありまして、今すぐ自分が困ってるわけではないけども、やはりそういう精神的な疲れとかを感じたときに、相談できるような仕組みシステムがあると、安心できるっていうことの裏返しなのかなっていうふうに思ったんですね、なので診療所ですとなかなか、病院と違ってすぐ近くにそういうメンタルヘルスの専門家がいるわけではないので、そういったこともおそらくニーズの高い理由の一つなんじゃないかなっていうふうに感じました。
でもやっぱりこう話し相手がいるとか相談相手がいるっていうのはすごく大事なことなんですね。
そうですね。でおそらく医療機関、病院もそうかもしれませんけど、直属の上司とか同僚と話せることもあれば、逆に第三者と話せる方がいいという時もあったりするので、必ずしもその仲良しだからみんな仲良しだからストレスが減るかっていうと、そうでもないんじゃないかなとは思いますね、もちろんみんな仲良しっていうのが一番いいと思うんですけ
どそうですよね、どこでもね、なるほど。今回はアンケート調査っていうことだったんですけれども、このご時世ということもありますし、そもそもこう個人情報とかいろんなことでアンケート調査をすること自体も大変な中だと思うんですけれども、何かご苦労はありませんでしたか？
そうですね、今回その研究を計画したときは比較的そのコロナが落ち着いてたんですけども、いよいよ研究実施という段階になったときに、いわゆる第5波と言われる去年の8月頃のですね、急激に拡大をする時期に重なってしまって、幸か不幸か一番その在宅の現場の先生方や職員の皆様が大変な時期にアンケート調査することになったので、正直このタイミングでアンケートを、お願いすることがとても心苦しいなっていうのがありましたし、そのあたりが今回は 大変だったなというふうに思いますね、
うん、もう多分そんな中でも回答してくださった人たちがたくさんいたっていうことはみんなやっぱり言いたいことがあったのかもしれないですね。
そうですね、うん、今回研究するにあたっても目的としてその在宅の現場の皆さんの、まあ、声というか現状をまあしっかり伝えたいんですってことをお伝えしていたので、うん、おそらくそういったところに、まあ、共感していただいた賛同していただいた方が多かったんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。それではこう最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
はい、そうですね、私たち、まあ、家庭医療総合診療医そして、まあ、かかりつけ医としてやはりその地域の第一線で健康な方も含めてなので患者さんとは決して呼べないと思うんですけども、まあ、住民の方と関わる中でやはりその感覚的には分かってるけれどもなかなかデータで示せていないからこそその、まあ、支援が届いていなかったりとか改善が難しいようなことがあったりするので、まあ、そういったことをですね一つ一つ、まあ、形にして見えるようにしていって、まあ、場合によってはそれが制度の変化とかですね何か新しい対策につながっていったりというような形で、まあ、現場に還元できるようなものにつながっていったらいいなと思っているのでこのテーマ一つっていう意味ではないんですけどもやはりその、まあ、家庭医療総合診療医在宅の先生方がですね感じている日々のモヤモヤも含めてですね形にしてまあ、世の中に伝えられたらいいなというふうに考えております。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
筑波大学医学医療系講師の浜野純さんでした。
どうもありがとうございました。
ということで今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますのでぜひそちらもご覧くださいね。浜野さんは声の調子もそうですがとても物腰が柔らかくってこんなかかりつけ医に長く見てもらいたいなと思わせてくれる方です。かかりつけ医を持つこと自体あまり意識することはないかもしれませんけれどもやっぱり身近に頼れるお医者さんがいるって大事ですね。メンタルにも気をつけて頑張ってほしいです。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。